3月放送分ワンヌマプラス子育てのお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。今回は沼津市さつき町にある木のおもちゃカフェソワーズで収録した様子を皆さんにお届けしていきます。今回のテーマは木のぬくもりを感じる子育ての場、木のおもちゃカフェです。この木のおもちゃカフェソワーズ店主でいらっしゃいますラバティーニーリナさんに、この木のおもちゃカフェを始めようと思ったきっかけ、カフェのコンセプトなどたっぷりとお話を伺っています。それでは本編をお聞きください。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育てと、私コースト FM パーソナリティの上田光平が市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど皆さんに役立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていくお時間です。ということで今日もいつも通り宮代ひろみさんとご一緒します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもとなんか雰囲気が今日は違いますね。
雰囲気も香りも違うところからお届けしております、ね、なんだか落ち着きますね、
はい、落ち着きます、はい、こちらは、
はい、
どちらですか。
こちらはどちらでしょうかと言いますと、はい、沼津市さつき町にあります、はい、ソワーズというカフェから本日はお送りしております。
そうなんですよ、はい、ソワーズさんというね、
はい、
カフェ、
カフェ、ね、はい、ゲストにお呼びしているのが、はい、店主の方なんですが、ちょっと早速自己紹介でもよろしいですか。そうですね、はい、じゃあお願いします。
ラバティーニリナと申します。私は沼津生まれで高校まで沼津で過ごして、で大学からは東京、その後アメリカのコネチカット州の大学院へ留学しました。でニューヨークとナイジェリアで国際協力関係の仕事をした後に4年前の出産を機に沼津へ戻ってきました。で今は4歳と1歳の男の子たちと、あとアメリカのシカゴ出身の夫と暮らしています。
はい、
よろしくお願いします。
すごい、よろしくお願いします。
お願いします。
だからラバティーニーさんなんですね。
はい、
はい、
ね、私たち一緒のサークルに、
はい、サークルで、
はい、おります。前にラジオの何ゲストでも来てくれたバイリンガルマムズ、
うん、
沼津という多国籍の子育てを一緒に楽しもうっていうサークルのメンバーです、
そのお一人でいらっしゃる、はい、ということなんですが、今日お邪魔しているのがそのソワーズさんというカフェです。建物の、うんうん、2階にあるんですけれども、もう木がふんだんに使われていて、
はい、
私たち今テーブル席に座らせてもらってますけれども、こうカウンターのようなお席もあればですね、テーブル席もいくつもありますし、うんうん、ソファー席もあって、でその空間とは別にちょっと小上がりになっていて、こうね、木のこう床で遊べるスペースがあります。全体的に木がふんだんに使われていて、私たちが座っているテーブルや椅子ももちろん木でできていますし、はい、調理をするテーブル台ね、
本当ですね、
それからお会計するところも全部木が使われているというほど木にこだわった、はい、ね、お店、
素敵。私はいつもこうパッと入ってきて、ここのこれは何というスペースというんでしょう、
はい、2階部分、
2階部分ロフト、そうですね、なんかこう夢のなんていうか、
ね、そうですね、
2段ベッドみたいなイメージの、
子供たちは秘密基地のような形、はい、感じでワクワクしながら上に上がってくれます。
この私が先ほど少しご紹介した小上がりになっているところにロフトのようなもの、はい、これもやはり全体が木で作られていて、うん、上の部分がねちょっとこう2段になっているんで、子供たちが階段などを使うんですかね、これ
はしごが、
はしごがあるんだ、
はい、
この角度からちょっと見えなかったんですが、はしごがあって、
はしごで登っていくという、
上のね2段目の方に比較的天井に近い方に上がっていきながら、
はい、
いろいろと楽しむことができる。で、ね、
はい、
で木のおもちゃもいろいろありますよね、木琴ですかね、
はい、
それから木のブロック、これもまた木そのものの色もそうなんですけれども、色とりどりにこうね色が塗られた木のおもちゃなども、並んでいるかなといったところで、少し補足ですけれども、お店の紹介をさせていただきましたが、
素敵です。
はい、
はい、でちょっと早速なんですけど、うん、いくつか聞かせてもらいたいなと思っていて、うん、
はい、
皆さん先ほどご紹介いただいた通り、4歳と1歳の男の子たちの子育てっていうところだと思うんですけど、うん、カフェを 始めようって思ったきっかけはどんなことだったんですか？
はい、私は子育てをちょっとまあ4歳と1歳の子どもたちの子育てをしていて、2人とも見ているときに今日何しようかなって考えたときに、まあ、お家でゆっくりするかお外に出るかになって、はい、で、まあ、講演家支援センターによく行っていました、はい、でそこで、まあ、結構子どもたちのそばにいると2人見ていると疲れるんですけれども、まあ、お昼過ぎとかはちょっと日が当たってきてポカポカして、うん、疲れたなって思った時に、うん、ちょっと行くところがないなって思うことがよくありました。
なかなかそうですよね。カフェに連れてくっていうのも、うん、いろいろ考えますよね。ダメなわけじゃないんだけれど、行っていいかなとか、うん、
周りの目を気にしちゃったりとか、
ね、ちょっと緊急車両の音が聞こえてると思うんですがこれは今実際に収録の場所で聞こえている、
はい、
ね、緊急車両の音ですので、車でお聞きのリスナーの皆さん、ちょっとお間違いないようにしていただきたいと思います。
本当ですね、振り返っちゃいますよね。
思わず外で収録しているからこその音ということで、はい、ちょっと今お断り入れましたけれども、すいません。
なるほど、
話途中になりましたね、うん、どうぞ。
はい、お腹が空いたりちょっと小腹も空いてきて、あ、ゆっくりコーヒー飲みながら甘いもの食べたいなって思ったとしても、
はい、
ちょっとカフェに行くのも子供周りの目を気にしちゃうし、でお家に帰ってきてから子供たちが見えないところでこうパクッとお菓子を食べたりすることもあって、でなんだろう、外でこうクタクタになったとしても、うん、疲れた子供たちを連れてこう家に帰ってきてぐったりっていう感じな日々が多くて、
はい、
なんか子育てすごい楽しい大好きって言えない日々にちょっとモヤモヤしてることも多かったんですよね。でその時に子供も楽しめて大人も楽しめる場所っていうのないかなって考えて、ないなと思って自分で作ろうって思ったのがきっかけです。
なるほど、やっぱり周りはね割と受け入れてくれるところも多いんですけれども、親としてはいろいろを心配してしまう部分があって、で特になんというか割と本能に近い形で生きている人たちですから、お腹が空けばそれを訴えてきますし、ね、眠たければ全力で訴えてくるので、それを家以外でやるかなっていうところに、そうなんですよね。カフェとかはやっぱりゆったりしている方とかもいる中で、申し訳ないなって気持ちがどっかで出ちゃいますよね。
ちょっと遠慮がありますよね、
はい、確かに、
で確かにそういった中でじゃあカフェを開いてみようかというふうな考えに至るわけですよ、うんうん、これはなかなかそうも
そうです ね、みんなが思うポイントじゃないですよね。
そうですよね、
ないな、よし作ろうかっていう感じに私はならなかったけど、作っちゃおうって思ったのがやっぱりカフェのコンセプトとかにも関係してくるんですか？
はい、ね、私の夫がアメリカのシカゴ出身で、はい、シカゴに行った際に、はい、プレイカフェというコンセプトのカフェが展開していて、
はい、
で子供たち連れて行った時に、うんうん、もう周りを見渡して、はい、こうママだけでなくパパやおじいちゃん、はい、おばあちゃんベビーシッターさんが子供たちを連れてきて、はい、で遊ばせて自分はコーヒータイムを楽しむっていう、はい、光景を目にした時に、もうすごい驚いてしまって、はい、そんなに伸び伸びさせることができるんだっていう感じで、でそれでやっぱり日本の子育ての環境をちょっとどうなんだろうって思うこともあって、はい、子供たちにこうべったりくっついて、うん、こうおもちゃどうぞだよって無理やり周りを気にしている感じがちょっと窮屈だなと思ったのもあって、でアメリカだと子供が一個人っていう感じの考え方が、はい、浸透しているのか、子どもたちのやり取りに親が口出しするっていうことがあまりないように感じました。でそれで大人も前のめりになりすぎないで、はい、ゆっくりできる空間があるからそういうことができるのかなというふうにも感じたこともあって、ここカフェでは子ども同士にコミュニケーションを任せるような空間を作りたいっていうことも念頭に入れて、子どもたちのスペースと親のゆっくりできるカフェのスペースを真っ二つにしたような子どもの世界観を邪魔しない空間を作ろうと思って、うん、そういったコンセプトにしました。
あ、なるほどね、
いいですね。そう、うん、なんか海外のこの、まあ、カフェだったりとか、あといろんなベビーカーの作りとか見てても、まあ、日本のベビーカーっていかにお子さんが快適に座れるかとか首を守れるか、そのベースは変わらないんですけど、例えばまあちょっとアメリカのとかだとお母さんが走る用のベビーカーがある。そうです、そうです。でも走ってもグラグラしないのだったりとか、そもそもベビーカーにコーヒーカップを置く スペースが。
ドリンクホルダーみたいなのがある。
そうです。もう日本のでも最近増えてきましたけど、やっぱりこう、ママの快適さが、うんうん、まあパパの快適さがあって、子供も楽しくてっていうところを同等に見てくれるのが、やっぱりいろんなところでメッセージは受け取りますよね。そう、日本のだと守るべき子供を支える人みたいな感覚がやっぱり多い気は確かにしますね。よし、いい悪いじゃなくてやっぱり違う部分はありますよね。
そのプレイカフェっていうコンセプトの場所が点在しているっていうのも、これはやっぱり普段我々は日本にいますからあんまりこう馴染みがないっていうか、ね、そのあたりから、影響を受けてということになったわけですけれども、はい、みんなで一緒にこうお店としてはこう作り上げたって感じですかね。
あ、そうですね、私の高校の友人と一緒にやろうっていうふうに決めて、はい、でこう一緒にやろうって思った時に、やっぱりこうカフェっていう空間も作るんだけど、環境とかそういった自然環境にもいい影響があるようなお店にしたいということで、そうですね、お店の名前でもあるんですけど、はい、種をまく人っていうソワーズ
という、そういうことか、
はい、名前にして、で、まあ、自然木のぬくもりがあふれるお店にしようっていうことに決めたのもあって、木のおもちゃと遊んで触れ合うことで、こう将来になっていく子どもたちの中に自然を大切にする気持ちが芽生えたらいいなということで、私たちが種まきのような活動ができてできたらいいなということで、ソワーズという名前にしました。
ですか。で、お店の中拝見するといろいろなこうグッズも販売してるなと気がついちゃったんですけど、このあたりはね、いかがですか？
はい、環境に配慮したプラスチックフリーの固形シャンプーとか固形コンディショナーとか、竹の歯ブラシ、食器用洗剤、あと普段のこう薬局とかではあまり見かけないような紙のパッケージのものだったり、あとは体にもいい、生まれたての赤ちゃんでも使えるような、そういった自然由来のものを集めて販売しています。
なるほど。いろいろとこうやってお店のお話伺ってきましたけれども、そのお店作りに関して補足的なお話が宮代さん。
そうですね、なんか実はさっき言わなかったんですけど、ここの設計をしたのが私たちの仲間のプラウドノアーズ子育ての菊池優子さんなんですよ。一級建築士でもちろんお母さんでもあって、っていうところで、ね、コンセプト決めるときにいろいろ相談しながらやったんですよね。
でここを作り上げてくださった大工さんも同じぐらいの娘さんがいて、でみんなで、あ、こうだったらいいよね、ああだったらいいよねってこう話を合わせながら、はい、作り上げました。
それはね、だからこう細部を見てもなんかこう、新しい場所に行くと、あ、ここが危ない箇所だなってこう、センサーが働いちゃうんですけど、はいはいはいはい、例えば子供の頭の高さのところに尖ったものがないなとか、確かにね、そう、段差も危なくないけどちょっとこうチャレンジ精神をかきたてるみたいな、ちょうどいいですよね。
そうですね。
先ほどそのロフトの話を私しましたけど、はい、多少ロフトから落ちても怖がりになってるから、そこまでの危険性がないという、ちゃんと配慮された作りになってるなというのも。
落ちないですよね、落ちる。
あ、ちょっと前のめりになって、落ちになる時もあるんですけど、ちょうど走り回ってこう、落ちるぐらいの子供たちが、立ち上がって頭がつく。
天井に頭がね、つくから。
全力で走れないような高さになってて、ちょうどいい
よね。鏡ながらは全力で走れないから。
それも設計段階でいろいろ考えられてるってわけだ。なるほど。
このカウンターはパソコンワークをしながら、でも子供を全部見渡せるという。
最初は壁側にするかって迷ってたんですけど、やっぱりこうパソコン越しでもふんわりと子供が目線、視界に入ってるような形がいいなっていうことで。
なるほどね。で、いろいろとそのお店の中についての話をしてきたんですけれども、まだまだちょっとお店について伺っていこうかなというふうに思いますので、
そうですね。特にカフェっていうことで、おすすめの何かメニューとかってあるんですか？
はい、私が手作りしているものなんですけど、マフィンやスコーンやクッキーなどは動物性のバターや卵は作らないで、ビーガンのものを作っています、で国産の小麦だったり天才糖などを使って、小さなお子さんでも安心して食べられるような甘さ控えめの体に優しいおやつを提供しています、それでこれからやっぱり アレルギーもそうなんですけど、ビーガンっていう選択をする方も増えてくると思うので、やっぱり多様性に配慮したようなお店作りにしたいということで、はい、動物性のものは使わずに作っています。
沼津もいろんな方お住まいでいらっしゃるから、はい、結構ビーガンの選択なさる方も、まあ、これから増えるってお話ね、今していただきましたけど、おっしゃる通りですよね。
そうですね。まだまだね、選べる場所が少ないんですよ。うんうんうん、
ね、
特に、まあ、宗教的な理由だったりとか、
うん、ね、
お好みとして、まあ、動物性のものは取らないっていう方と一緒になるときに、じゃあどこに行けるっていうのがなくて、割とおうちご飯になることが多いんですけど、それはいいですね。
で、しかも先ほどご案内いただきましたけれども、
はい。
いろいろ取り揃えてるものも、結構環境に配慮したものとか、一つ一つやっぱりこだわりを持ってね、
そうですね。
提供してらっしゃるということなんですが、今、試作中のものがある。
はい、これから今月末にランチを始めようと思っているんですけれども、はいはい、発酵調味料を使ったランチで、それも動物性のお肉とか使わずに、
はい、
ビーガンのものを、うんうん、はい、頑張って作ってます、
すごいな、
発想というか着想してから実際オープンまでどのくらいの期間でやったんですか？
半年ぐらいで。
短くなりました。
半年
すごい。
普通はこう何年もかけて。
そうなんですよ。作り込んだというか、考え抜いた感じがすごいしてて。で、あれなんでしたっけ？なんか沼津市のこの補助的なものも使ったんでしたっけ？
街、はいはい、づくりファンドを。
はい、なるほど。
ああ、はい、そういうタイミングもあったりしたんですか？
そうですね。その街づくりファンドのを知って、
はい、
やるってなった時に、3日後とか締め切りで。
できるもんですね。できる。
頑張って資料を作成して。
そうでしょ？だって3日後って言ったって、まず資料作りから
なんですよね。
はい。徹夜で資料作って、で、設計もお願いして、すごい無理なお願いを。
3日で設計をお願いして。
設計、
はい、だいたいいけるかってすごい。
はい、でも、こういうものにしたいっていうのは、すごい。はい、もうあったので、
もう揉まれてたんですね、はい、頭の中で、
はい、
やっぱりそういうなんかえいやっていうか、
そうですね、
やるよって時がある、
ね、そうです、思い切りっていうのもあるかもしれないですね。
タイミングがもうここしかないと思う、
私が3日後にカフェの発しないしないしない
し
ないです。やっぱこうずっとそういう問題意識とかあって、
そうですね、
でこういうのがあったらいいながあったからこそ出たってことですよね。
そ
うですか。じゃあやってみようって思った時にこう補助金というか、うん、そういう制度はあるんですね。
そうですね。
それはそれは心強いですね。
ね、お店の名前の由来が、
はい、
種。
種をまく人って言ってましたね。
それぞれの皆さんの協力によって、はい、それぞれの皆さんのアイデアの種がこうね、芽を出して。
はい、あ、本当ですね、
身をつけたというわけですよね。でね、まだ少し時間があるんで、
はい、
プラスアルファ伺っていこうかなというふうに思うんですけれども、うん、お客様いらっしゃる方たちっていうのは、はい、どんな方が多くてどんな過ごし方なさってるんですか？
特に多いのが2歳以下のお子さん連れ、うん、はい、でママ友との集まりだったり、うん、あとパパ同士が子供を連れてここに来て待ち合わせして、くれる人が多いです。
パパ同士でもね、
はい、あとは幼稚園の終わりにそのまま来てこう遊んでくれたりですとか、はい、兄弟がいる人たちは小さいお子さんと小学生の兄弟と一緒に来てこう小さいお子さんも遊ぶものがあるし、小学生のお子さんも難易度の高いパズルとか積み木で夢中になったり、結構世代というか年齢は幅広く楽しんでいただける場所になってます。
そうですか、う
ん、これからランチ始めるとさらにね、いろんな使い方が増えますよね。
そうですよね。
いいですね。
私たちの隣にね、先ほど少しお話ししたカウンターがありますよ。これは、はい、少し背の高いカウンターデスクになっているんですけれども、うん、今4脚あるかな。ここで例えばお子さんを遊ばせながらお父さんお母さんお仕事したりとか、
はい、
で今リモートワーク結構綺麗になってますでしょ、はい、じゃあそういった使い方も、
はい、そうですね、一人で遊べるお子さんだったらこう、はい、ちょっと離れたところでお母さんもいながら自分も遊びに集中できる、安心したこう空間にもなってます、
はい、大人一人で来てもいいですよね。
あ、はい、全然大丈夫です。仕事しにここに来る方もいます。
なんか一人でも敷居が高くないっていうか、
そうですね、でなんかこの 自分の子じゃなくても、うん、わちゃっとしてる感じで、
そうですね、
楽しいっていうか、
ね、
はい、ちょっと音がある方が集中ができたりとか、
特に子育て世代なんかそうかもしれませんし、はい、本当に私今日初めて伺いましたけれども、この木のぬくもりで落ち着きますし、
そうですね、木と木が触れ合う音とかも心地がよくて、おもちゃがシャンってしたとしても、木の、なんて言うんだろう、ちょっといろんな音が混ざったような音だったりとか、すごい居心地がいいと思う。
そうですね、うん。木と木が触れる音とかね、うん、これ確かに、ここでないとなかなか味わえないな。
色味もありますよね。
色味もありますね。
はい。で、こう、あまりにビビッドなというか、綺麗な色はたくさんあるんですけど、人工的な色が少ないというか、
うん、
そうですね、
はい、
比較的、
はい、森の中感っていうのも、そんな感じしますね。
自然な色というかね、はい、落ち着くような色合いですけれども、先ほどからね、リナさんは、はい、お子さんがいらっしゃるよっていう話もしてくださってます、はい、改めてですけれども、今4歳と1歳の男の子、
はい、1歳の1歳ってもう生まれたてじゃないですか、この世に来て1年じゃないですか、
そうですね、1歳、あの2歳に近い、
はい、2歳に近い、はい、でも可愛いですよね、
可愛いですね、可愛いし、大変、まだね、まだまだ、
はい、ママとしても大変だ、はい、でそんな中でね、子育てで大変だなって思うことね、宮代さん聞いてみたいと思いますか。
そうなんですよ。やっぱりこう前回の収録の時も、ちょうどカフェでの加納さんにお話を伺って、いろんな両立、まあ仕事との両立もありますし、子育てご自身の子育てとしてみて、今何か大変なこととかってあるんですか？
今大変なこととしては、はい、4歳と1歳3学年差なんですけど、はい、2人ともが同時に満足する遊びを見つけるのがすごく大変で、まあ、それこそここに来て違う遊びをしてくれてもいいんですけど、はい、やっぱお家にいる時とかはこう下の子もまあ走り回れるようになったので、みんなで追いかけっことか結構体力勝負の、うん、遊びが多かったり、あとは水たまりとか泥砂の遊び掛け合わせが大好きなので、
最高っていう
雨の日とかも大はしゃぎなので、
そうですね、
はい、2人ともを同時にケアするのが結構今大変かなと思います。
よ4歳、うちも4歳、下の娘4歳ですけど、
はい、
好きですね、水たまり。鼻水垂らしながら、風邪ひくって言ってるのに。
大興奮ですよね。
大興奮ですね。
なんか、上の子の方がやっぱり体力的にも、できることも増えてきて、そこを満足させると思うと、逆に下の子の安全面が心配になってきたりとか、はい、でも下の子に合わせると物足りなさを上の子が感じたり、この差は埋まらないわけじゃないですか。
そうなんですね。
まあ、だんだんこうやれることが近くなってきたりってはありますけど、ドロースな最高ですね。
2人が同時に楽しめるのはドロースなかな、はい、今のところ。
お口はないですか？ 1歳2歳だとまだちょっとここいけるかなって感じで、
ちょっと噛めたりはあるんですけど、はい、もういけないなって諦める。
いけないなって分かった、
はい、
ね、
やっぱあれですか、ご自宅でも結構木のおもちゃとか。
自宅にはトミカが。
そこはね。
自宅で実現できない環境をここでという感じで、は
い。住み分けというやつ
ですね。うまいことまとめていただきましたね。
なんかそうなんですね。ここ、お家のような、だけど、お家に絶対ある、この生活感のものがないから、落ち着くっていう、
嬉しいです。
そんな感じですよね。
確かに、だから、普段味わえないような非日常感もあるけれども、なんとなく木がふんだんに使われてる、アットホームな雰囲気も兼ね備えてるなっていうね。
おしゃれな誰かのお家に来たみたいな感じですね。
おもちゃも結構こだわってて、ヨーロッパの方のおもちゃを取り入れたりとか、あとは、岐阜の木工作家さんのものとか、静岡県内の木工作家さんのものもあったり、ちょっと掛け合わせていろいろな感じにしてます。
先ほど木琴とかね、ブロックとかってお話ししましたけど、はい、よく見ると、これもまた木でできてますけれども、一人で乗り物運転ごっこができる。
そうなんです。
アクセルとブレーキがついて、ハンドルもついて、はい、あれまた面白そうですよね。
はい、なかなか木では、
ね、
ないようなもの。あと木のレゴとかも。
ああ、見ました、見ました。しかも男の子も女の子も大好きなおままごと。
おままごとセットの、はい、今そのショーケースのところにうっすら見えているのは、これまた木でできたお寿司。
はい。
ねえ。
ネタもいろいろ。港町、沼津、
そうですね。
いいんですか
意識しました。
ちょっと言わせてる
か言わせてます。ですか
はい。
ですかって言ったら、もうすごい皆さん。
そうですね。気を使わ
ず。いや
でもそうですよね。
そうですね。
はい。
沼津らしさを、ここで一つ、しっかりと出したところで、はい、いよいよ、締めに入っていこうかなと。
もうそんなお時間ですか
いうふうに思います。はい、あとは、やっぱこういった、まあ、カフェとかね、子育てとか親子との時間とかいろいろ普段からお仕事でも意識されていると思いますけれども、子育て世代の皆さんに何かこう一言っていうのがあればお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
私は自分にも言いたいことなんですけど、そんなに頑張んなくていいよって言いたいですね。
泣くよ泣くよ
食べ物とか、はい、やっぱ遊ばせる環境とか、うん、子供のためにと思ってすごい頑張りがちだと思うんですけど、
はい、
やっぱりここに来てコーヒー飲みながら眺めるだけでいいよっていうメッセージを伝えたいです。
そうですね。宮城さんもね、はい、お子さん3人ですから、
はい、
それぞれに当然違いがあるわけですし、やっぱ一人目、二人目、三人目って、はい、もうどんどんどんどん負担が増えていく中での子育てだったと思いますし、うんうん、今もそうだと思いますけれども、今のアドバイス
と
か、うん、いかがですか？
楽しくやってるつもりでいるのに、うん、そういうふっとこう肩の力が抜けるような一言をもらうと、本当に泣きそうになるっていう。でも、それっていうのは何かっていうと、できてない部分があるって分かってるからだとは思うんですよ。うん、まあできてないことばっかりなんだけど、でもいいよって言ったらもう来ますよね。
そうですね。
すぐ来ますね。コーヒー飲みますね。
飲みます。本当にそういう意味では頑張らない時間をあえて作るのも大事だなというのは感じますよね。
そうですよね。はい、そう、許されているっていうのってなんかとてもいいですよ ね。なんか子供もそういうの敏感に感じますし、先ほどから例えばまあ商品の選び方だったり、この、まあ、いろんなおもちゃに関しても後々分かることっていろいろきっとあるはずで、うん、なんでお母さんここに連れてきてくれたのかな、お父さんこれが好きってなんでかなとか、
うん
うん、いろんなヒントを子供の人生にこう入れておけるんだなって、うん、面白いなと思いました、はい、いろいろ分かる環境のこととか分かるのは随分子供にとっては先かもしれないですけど、うん、面白いですよね。
興味がある皆さんとか、あるいは年度末でちょうどこう引っ越しとか転出転居の時期でね、この年度末沼津に実は越してきたばっかで、
はい、
全くお友達を知り合いにいなくて、でも子育てしていかなきゃなんないんだけど、うん、どうしようなんていう方がもし今ラジオを聞いていらしたら、
はい、
一度ちょっとこちらに。
あ、そうですね。しかも今になって思ったんですけど、リナさん英語もちろん喋れますので、多国籍でも行けますね。
そうですよ、
はい、ね。海外ですとか他のエリアからいらした方とかでも、日本語まだっていう方でもね、
気
楽に来れますよね。
はい。ということで今日はですね、ちょっといつもと雰囲気が違う。はい、
なんかちょっと声のトーンが、
はい、
落ち着いていたという自覚がありますね。
夕方お聞きの皆さん、ちょっと眠気を誘ったかもしれませんけれども、思わずこれぐらいこう、ゆったりとした雰囲気になってしまうという、沼津市のさつき町にあります、ソワーズさんの店舗、今日特別にお借りして、ワンヌマプラス子育て収録してまいりました。
はい、
ということで今日のゲスト、
はい、
ダバティーニーリナさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、宮城ひろみさんもまた、
はい、
引き続き、
そうですね、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ありがとうございます。